日刊深夜快速火曜版週刊メゴ砲弾3級シリーズ。皆さんこんばんは。日刊深夜快速火曜版メゴ砲弾3級シリーズのお時間です。本日代打を務めます立花ゆきえと
柳田新右衛門です。
どうもこんばんは。
どうも。
10月も終わりますわ。
早いもんでございまして、
早いもんで、残り2ヶ月、2018
年2ヶ月、なんかやり残したことはございますか？
なんか、こうなると早いなってなんかいっぱいやり残してる気がするんです。
まあこうね、人生の枝、そこにこう、まあ、葉っぱがありましてね、それが一枚一枚落ちていく、はいはい、最後は最後の一枚が消えていって、人生が終わると、そんなところに今我々は、ま
あ、あと何枚あるのかなのっけから
残すカードが何枚あるのかという、
どんなカードかなっていうのもありますけどね、
恐ろしいですね、
はい、
ラッキーカードがあればいいですけど、
ね、そうですね、
はい、アルバムに変えられますさあ今日は
、初めて会った有名人芸能人です。
初めて会った有名人芸能人、
うん、
初めて会った多分、
はい、
多分ですよ、
はい、
私記憶ないですよ。
記憶ない
人から聞いたから、私が赤ん坊の頃
なんです。
初めて会った、
そういう意味でね、まさに、
はい、極めて残念なんですけど、
はい、
三遊亭小遊三師匠です。
へえ、はい、どういうつながりで
聖火ランナー、
聖火ランナー、東京オリンピックの
前の、東京オリンピックの1964年の、山梨県の聖火ランナーなんですよ、あの人。
あ、そうなんだ。
どうもあの人が走ったコースのあたりを、
はい、
私らこうみんなでこう出てて、
応援、
沿道に出てたらしい、
はいはい、
だから親が、
はい、
あの落語家があってずっと言ってたの。
ああ、はい、
だからその時はまだ落語家なってないと思いますけど、小遊三師匠が、
はいはい、
でもなんかこう後からこういろんな情報を親は親なりにこう集めて、
うんうん、
であれはそのあの人だと、
ほ
う、どうもだから そうらしい。だから確定じゃないですけど、
確定じゃないけど、
だからこれは記憶には全くないですよ、
うん、じゃあ記憶にある、まずじゃあのはいつぐらいに、
幼稚園の時ですね、
はい、
一番最初に会ったのは、
はい、
大平徹さんです。
大平徹、
はい
またレアなコアな
大平徹さん知らない、
あんまり、
嘘、呼ばれて飛び出てジャジャジャジャ、
あ、
私はゴアっていうあのゴアの中身も大平徹ですけど、
あ、そうなんだ、
もぐろ福蔵ですよ。
それは自分で会いたいと思って行った人、
いや、
やっぱ親御さんが、違う、
幼稚園に来たがですよ。
あ、来たがですか、
はい、
はいはいはい、
大平徹さんのお父さんが、
はいはい、
私の幼稚園の先生ですから、
はい、
大平先生の息子さんが来たよって言って、
あ、そういう感じなんだ。
で、
はい、でももうすでに
当時ドンピシャで、
はい、
ゴアですから、
ゴアですよ、
ゴアが来たわけですよ、小平学園幼稚園に、
はいはい、
僕の後輩の小栗旬君も出て
くる、これセットだからね、その話はセットだからね、
小平学園幼稚園、
はいはい、
でだからそれが私の多分最初に出会った有名人じゃないですか、
印象とか覚えてます？
あ、覚えてます覚えてます。
どんなでした？
いや、ただでっかいおじさんが来たなっていう、あの人体でかいですから、背も高い、
はいはいはいはい、
で、あの顔は分かんないじゃないですか、
まあまあ、声が基本ですもんね、
声、だからもうあの まさしく
なんか知らないおじさんがそんな声をするわけでしょ、自分の中の思ってる声とか、
そうそうそう、それでうわーって盛り上がるじゃないですか、
へー、
そういうことがございましたね。
じゃあ自分が意識して会いに行こう、最初あったの、
ね、会いに行こう
とか、まあ、あの見に行こう、
見に行こうと思ったのは、はい、やっぱり幼稚園の時ですね。
自分の意思でっていうやつですよ、
あの、こう、あの、なんか、あの、縦看があちこちに立ってて、
はいはい、
ね、何月何日何時より、
はい、
当店の店の前で、
はい、
ラジオの公開放送、生放送って書いてあって、
ああ、 はいはい、
ね、林家三平来園って書いてあって、
お
ー、林家三平
当時だって
見なきゃでしょう林家さん、今の三平じゃないですかね、
お父さんですよね、
もう
ドンピシャじゃ、またドンピシャじゃないですか、
よしこさんの方ですから
はい
がその来ると、
はい、
ラジオの生中継で、
へー、
あの一橋学園 の駅の斜め前にあったスーパーがあったですよ、
はいはいはい、
そこに来るっつんで、もういつも行くスーパーだから、
はい、もう行き道も分かるし、
で行くたんびにそこでマッチボックス の、ミニカーを1台ずつ買ってたという、いまだに100台以上持ってますけど、
はいはい、
で そういう店だったんで、でそこの前でこうなんか、お立ち台ができてて、
うん、
で確かにそこに林家三平がいるわけだ
ああ。
でこうそのお客さんとね、そのいろいろこうやり取りをしながら、うん、10分ぐらいの 生中継をやってて、
はいはい、
それをだから初めて見た、もう芸能人だなっていうのはもうそれ、
あ、
鮮烈な印象で、
鮮烈な印象なんだ、
だからやっぱりラジオですから、それ
は、はい、あ、そうか、原点かもしれないですね、
原点ですね、あれは昭和多分42年ぐらいじゃないですか、1967年ぐらい、ですね、
やっぱり東京とかにいると、そういう接点が比較的多いんでしょうね、
多いですよ、だってほらちょっと久しぶりに家族で食事に行こうとかって新宿に出るじゃないですか、
はいはい、
ほいであの末広の前とか通るじゃないですか、
あーそっか、はいはい、
そうすると普通にほら話し家がやっぱであの、うんうん、出入りする時に、うんうん、やっぱあのスーツ姿の話し家とかがこういて
あれなんか違和感だな、でもね、
うん、まあ、あれは公園だとかって言いながらこう、うんうん、あの近づいていったりとか、そういうのはもうだからあの幼稚園の頃から落語家の識別能力はありましたね、うん、だから
電車とか旗とか分かるちっちゃい子が昔よくこう出てたじゃないですか、すごいねみたいな、
ほらあの CM もそうだし、
はい、
その演芸番組って昔たくさんあったんで、
はいはい、
特に東京は、
ああそうだよね、
はい、だからやっぱどうしたって話し家の名前と顔はやっぱ覚えちゃうんですよ、
はあすごいな、はい、
だからそのあの漫才の人ももちろんそうですけど、うんうんうん、だからやっぱそういうのもいっぱい見ましたよね、
はあ、やっぱそういうの文化に触れるのはやっぱり都会はいいですよね、
それがほらね小学校1年生の途中で大阪から熊本に引っ越してくるじゃないですか、うん、はいはい、で大阪は大阪でやっぱり見るわけですよ、ま、ね、うんうんうん、吉本の人とか見ちゃうじゃないですか、うん、あの藤山甘美とかも見たことありますよ、で熊本に来たら、
はい、
全くないでしょ、
ないですよね、
全くないですよ、それ次に会った芸能人ってバッテン荒川でしたからね、
まあ、まあ熊本が生んだスターですけどね、
小学校2年生の時に、
うんうん、
東消防署現在の中央消防署、
はい、
消防局ですよね、はい、あの大江の、
はい、
あそこで、うん、そのなんかシュノーケル車があの導入されて、
はい、
それをみんなで学校で見に行くと、
はあは
あ、で見に行って、
はい、
でこうクラスで選ばれたちょっと成績のいい子たちだけが、
はいはい、
シュノーケル車 あのゴンドラに乗せてもらったりして、
いいな、
ええなとか思いながら、
あ乗らなかった方だ、
そう、でクラスで悪い金田守幸と菅原康幸と浜坂茂の3人は
いつも出る名前の子だ
この3人はもうどうしようもないので
乗せたらいらんと、
そうそうそう、 で下でこう、こう
見上げるんだ、
下からパンツの見えるでとか言いながらこう
下に置いたら置いてもダメなんだ
そうしてたら、
うん、
バッテン荒川がラジオの中継で RKK のピラッと登場しちゃったわけですよ、
はいはい、ピラッと、はい、
それでしかもバッテリーがおっさんの格好で、
あもうちょっと怖い方だ、
およねばばやんじゃない方の
怖い方だ、
おヤクザモードの号で角刈りの、
はいはいはい、
朝暗い、
はい、
誰がこのヤクザとか思ったらバッテリーカーでなのに声だけはおよねばあさんの声なのであラジオってすごいなと
思って、すごいすごいな、そうなんだ、ラジオの時はおよねさんじゃないんだ、
ピラッと登場とか言いながら顔は思いっきりヤクザですからねそれでその騒いでる菅原康之、浜坂茂、種田森幸の3人のところに当然マイクが来る
だけ、はいはいはい、
それでベラベラ喋るっていう、
はいはい、
だからラジオ出演もそれが最初でした、
ね、ああ、もう気の利いたこと言う子は上の方にゴンドラの上に行ってしまってるから、ね、
あれは教師の失敗でしたね、 我々こそ上に乗せて確認しておいた方が良かったと、あわよくばそこで事故って落とせば良かったというね、
大変なこと、まあ、消防局だからすぐなんとかなるでしょうけど、
救急車も下にありますからね、近くに定心病院もありましたからね、
そうですね、はい、
だからまあなんかそういうものですよね。
そういう意味で言うとなんかじわじわとやっぱりラジオが種田少年をなんか、ちゃんと作っていったんでしょうね。そして榎田青年にしていくんでしょうね。
まあそうですね、まあ、テレビの経験は次のね、小学校5年生までないですからね、 NHK 熊本放送局というか当時は九州本部と言ってたんですけど、
はい、
JOGK、
はい、
こんばんは九州という番組があってですね、
分からない
九州ブロックネットですよこれ、
はいはい、
熊本キー局で九州全県に放送するという
キー局だったんだな、
でありがとう福の花関っていう引退することになった福の花が来ると、
はいはい、
で相撲のこと全くわからない種田森之少年は、ただ単にその日たまたま学校が休みだったんで、
はい、
見に行こうと言って、
あ
で NHK 九州本部のスタジオにあれよあれよという間にスタジオに入ってしまいこれでなんかサジ奇跡みたいな席が作られててそこにちょこんと座って
相撲大好き少年
正座して座ってる種田森之少年がいてですよ、
はい、
一緒に行ったわあの脇田君と林田君と3人で行ったんですけどそれでそれでなんかこうでっかいソファーに福の花がこういて、
はい、
司会のあのアナウンサーがいて、
ええ、
それでつまんねえなとか思いながら、
うん、
あのこれカメラの仕組みはどうなってんだろうとかマイクはどうなってんだろうとかずっと見てた
と、うんうん、
まあ、そこら辺はあの聞かせてやんないに書いてあります
けど、ね、はい、ぜひお読みください。
それが私にとってテレビが最初
ですね、そっか、ね、なんかやっぱりちゃんとそうやって、
あなたどうな
の？私ですか、はい、私は熊本にやっぱりいるので、はい、当然そんなに会う人はいないんですけど、はい、多分幼稚園の時に江南会館っていうのがあって、
はい、
そこで坂本九さんを見ました。
お
日立の、あのエレックさんかなんかの宣伝で来てました。
お、ポンパかなんか
と、ポンパちゃんと一緒に写真も撮りましたね。
坂本九が
坂本家別件だったけど、こう、まあちょっとなんかいろいろトークショーみたいなのとか、優しいおじちゃんでした。
その手のイベントだったら、そう、うん、あの小学校3年生の時に熊本城で、
うん、
あの人誰、笑顔の、あのサプリの、CM 出てる、
女優の
あの、
はいはい、
村井邦夫の
嫁
音無美紀子、
あ、はいはい、
音無美紀子とガッチャマンショーっていうのがあって
わ、これ見たい、めっちゃ見たい。
熊本城の飯田丸に
日の丸じゃないんだ、しかも、
飯田丸に音無美紀子とガッチャマンが来ると、
はい、すごい、
あの熊本富士から友の会主催のうちの親父が友の会に入ってたんで、
はいはい、
そこでみんな8ミリを取るおっさんが、みんな音無美紀子とガッチャマンになるこうあのカメラを向けて
シングルエイト、
うん、写真も未だにあります。
すごい、
だからそれは見ましたね。
あ、なんかすごい組み合わせですね。
だから初めて会った女優は音無美紀子です私、まだ20代 の、
美しい
若い頃の、
今も綺麗ですよね。
スラッとしたお姉さんがいるなと思ってそういえばテレビで見たことがあるなぐらいです。
結構 いっぱい会ってますよね、ちっちゃい時からね。そういう意味では、
まあ、そうですね、
うん、
でも一番謎だったのは、
はい、
もうこれ高校になってましたけど、
はい、
たまたま何かの買い物で母親と一緒に街に出たんですよ、
はい、
で高校ぐらいになるともう、うん、おっかさんと一緒に街歩くの嫌なんで、
あ、そうね、
ちょっとこう距離をこう
取りますよね、
5メーターぐらい離れて歩いたんです、
うんうんうん、
それでこうあの通り町 あの交差点のところに来て信号待ちしてたら、
はいはい、
なんか信号が青になると同時に、
はい、
お袋が走り出して、
はい、
上通りから下通りに向かって、もう何だろうなと思って、うん、したら下通りの方で、
はい、
なんか着物着たばあさんが2人、
は
あ、なんか箱持って歩みの箱かなんかの、
はい、
募金活動をやってるんです、
は
あはあ、で何だろうなと思、
うん、
ったら何だっけ、あの2人は名前がまた出てこなくなっちゃったな、うっちゃんなんちゃんの師匠ですよ。
ああ、うつみ。
うつみ恵子、それが出てこない。これ編集ね。
はい。
そしたらその先に、
はい、
うつみ恵子よしえ師匠がいるわけですよ。
まあ。
なぜか。
ええ。
取り巻きも何もいないで。
で、お母さん見つけたんだ。
そうそうそう。
すごいお母さんファンだったのかしら。
うちの袋だと寄席にずっと住んでたような人です
よ。そうか、そうか。さっきもね、新宿の話が出てましたもんね。
あ、そうですよ。
そうですよね。
あの、劉少師匠から、あんたあの昼間もいたろうって言われた人ですから。で走って行っちゃって、
はい、
それでなんかこう握手かなんかして、
へ
え、なんか1000円かなんか入れて、
あ、そうなんだ。
なんか嬉しそうになんかこう、あの、ね、今みたいに携帯とかないから写真とか、うんうんうんうん、撮れなかったですけどね。
やっぱりなんかいいですね、そうやって会えるとね。なんか持ってるオーラがやっぱ一般人とは違うんですよね。
なんかね、芸能人を、うん、あの、だから東京の人って、うん、芸能人を見ても、うん、なんかこう、別にそれほど驚かないじゃないですか。
あれ、本当に驚かないんですか？
いやいや、ドキドキしてると思いますよ。
はぁとか思わない
んですか？思うけど、それをこう表に出さないだけで、
うん、
で、誰かが表に出すと、うん、一気に行くわけですよ。
うん、
出しといた方がいいから、だからそこで握手とかできたい、したいじゃないですか。
私、東京に、はい、あの、新卒で研修に行った時、新宿の駅で派手な人見かけたら、はい、中村芽衣子さんだった。あ、こんなに普通に歩くんだって、やっぱり思ったもん。
握手してくださいって言ったら多分してくれますよ、中村芽衣子さんぐらいだったら。
あ、そうですね。しとけばよかった。
地下鉄でね、私目の前になんか、うん、あの、ガタイのでかい子、うんうん、なんか、刺し子の変なの着てる、D ボックを履いてる変なジジイがいるから、誰だろうと思ったら A6 好きだったっていう。
ああ、は
い、顔が怖かったんで握手してくださいって言えなかった。
言えなかったんだ。
そっか。まあ、そんなこともありましたけどね。
はい。はい。また、まあ、その続きをまた今度いつかしましょう。
ああ、わかりました、はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、明日は10月31日、10月最後になります。明日のお誕生日と、何の日です。明日お誕生日の有名人の方です、すいません、1960年生まれ教育学者の斉藤隆さん、1976年生まれ俳優の山本浩司さん、1981年生まれ歌舞伎俳優の6代目中村勘九郎さんのお誕生日です。明日お誕生日を迎える皆さん、おめでとうございます。そして明日は何の日です、明日はガス記念日、1872年、
馬車道
で日本初のガス灯が点灯されたことを記念されています。あとは搭載の日、搭載の語呂合わせです。湘南ナンバー誕生の日、イラク日本人青年殺害事件が起きた日となっております。
はい、
ありがとうございました。明日も日刊深夜快速水曜版がありますので、ぜひお聞きください。以上です。では、おやすみなさい。